小樽尻べし番です。中央卸市場跡に左高住、全国で高齢者福祉施設を運営する東京の学研ココファンは、小樽市稲穂山の小樽中央卸市場跡地にサービス付き高齢者向け住宅左高住を来年7月に開業します。この会社の小樽進出は初めてで、今後は市内の他の場所にも左高住を整備することを検討しています。施設名はココファン小樽駅前、鉄筋コンクリート造りの5階建てで、延べ床面積は3143平方メートル、1人2人部屋が合わせて61個で、定員が77人、訪問介護と通所介護、デイサービスの各事業所を併設します。ケアスタッフが24時間常駐し、日常生活を自分で送れる人から、要介護5の人まで、幅広い高齢者が入居可能で、看取りにも対応します。この会社は全国で226箇所、7月1日現在の高齢者住宅を運営。北海道内には2021年に進出し、札幌市内で9箇所の左高住を展開しています。小樽中央卸市場は1947年に樺太などからの引き上げ者が開設、多くの市民に利用されましたが、スーパーなどとの競争激化で来店客が減少し、2024年3月に営業を終了しました。市場の土地と建物は不動産会社の札幌のアルファコートが取得しました。アルファコートは既存の建物を解体した上で新たに建物を整備し、学研ココファンが借りて左高住を開業します。学研ココファンは他の左高住にはない充実したサービスを提供し、小樽の高齢者に選ばれる施設にしたいとしています。次です。小樽市塩屋の観光名所、青の洞窟出入口付近で落石が発生した後も、観光船事業者で作る青の洞窟窓岩周辺海域等利用協議会に非加盟の事業者1社が洞窟内への運航を続けていた問題で、この会社が29日から洞窟内への侵入を取りやめたことが分かりました。この会社の代表はこの日、社内で話し合い一時的に洞窟内に入るのをやめたと説明しました。会社は落石後も独自に安全策を講じているとして、洞窟内への侵入を一時続け、北海道運輸局は会社に運航中止を要請していました。協議会の向井会長は、人命を損なう事態を招くことは避けられ、ひとまず安心したと話しました。落石は17日に発生。協議会加盟の9社は18日から洞窟内への運航を見合わせています。次です。小樽朝陵高校と小樽応用高校の男女ラグビー部の選手合わせて9人が北海道選抜チームに入り、8月1日に長野県で開幕する全国高等学校合同チーム大会と同女子チーム大会に出場します。選手たちは練習の成果を発揮したいと意気込んでいます。両大会とも全国9つの地域が選抜チームを作り、予選リーグと決勝リーグで優勝を争います。男子の大会はアンダー17、17歳以下とアンダー18、18歳以下の部があり、アンダー17の部は一定の実力のある選手を選抜してチームを編成。アンダー18の部は単独でチームを編成できない高校の選手で構成します。北海道選抜は5月に帯広市で行われた選考会などを経て、それぞれ23人のチームを結成。アンダー18の部には、小樽朝陵高校3年生の辻村さん、 小樽応用高校3年生の中川さんと森本さん、アンダー17には小樽長陵高校2年生の内藤さんが選出されました。女子大会では同じく3年生の梶原さんと中和さん、小樽応用高校3年生の熊谷さんと木村さん、同じく2年生の大坂さんが選ばれました。アンダー18の部に出場する辻村さんは、体を張って2勝したい、中川さんは武器のタックルで貢献したいと抱負を述べました。女子の北海道選抜は昨年の大会で1勝もできなかったといい、木村さんと梶原さんは必ず1勝したいと声を揃えました。次です。小樽市は昨年冬の除雪状況などについて、市民と意見交換する除雪懇談会を小樽市民会館で開きました。町会長ら36人が出席し、丁寧な除排雪作業の実施や住宅敷地から道路への雪出しをしないよう市にパトロールの強化を求める声が上がりました。17日に実施されたものです。小樽市は2024年度の市内の累積降雪量は489センチで、2023年度より29センチ少なかったと説明。ロードヒーティングの使用を部分的に控える範囲を新たに合わせて100平方メートル広げたことで、電気料金をおよそ90万円削減できたと報告しました。出席者からは、ロードヒーティングを停止する場合の住民への事前説明は丁寧にしてほしいといった意見が出ました。次は寿都からです。寿都ソフトテニスクラブに所属し、共に寿都小5年生の石澤さんと山田さんのペアが、5月に美唄市で開かれた北海道小学生ソフトテニス選手権大会で優勝し、31日から茨城県で開かれる全国大会に出場します。23日に町役場を訪れた2人は、片岡町長から激励を受け、1回戦突破を誓いました。全道大会で石澤さんと山田さんのペアが優勝したのは、36チームが出場した小学生女子の部、3ペアによるリーグ戦と勝ち抜いたペアによるトーナメント戦を突破、さらにベスト8による総当たり戦で6勝1敗の好成績で優勝しました。2人と面会した片岡町長は、勝負には勝者と敗者が必ずいる、負けて敗者の気持ちを知ることも大事、とにかく楽しんでプレーしてきてくださいと語りかけました。全国大会には小学6年生も出場しますが、2人を指導するクラブの石澤代表によりますと、1回戦の対戦相手は大分県の5年生のペア。石澤さんと山田さんは、頑張ります。まずは1回戦を勝ち抜いて一つでも多く勝ちたいと抱負を語りました。次は2期です。第2回2期町子ども囲碁大会、町囲碁愛好会主催が27日、2期町交流センターで開かれました。小学2年生から中学1年生の12人が3組に分かれ、実力に応じてサイズの小さい13路盤も使って実力を競いました。本年度の社会を明るくする運動の一環で、大会には余市地区保護司会が協賛。二期町囲碁愛好会は昨年6月から町中心部の児童館で毎週月曜に囲碁教室を開いており、レベルの上がった子どもを対象に銀山生活改善センターで月2回強化教室も開いています。9月に新メンバーを募集するということです。次です。二木神社と寿都神社は、各神社の特色を生かしたオリジナルおみくじ、北海道 ご当地みくじを普及させようと、ワインみくじ、二木神社と、満腹将来柿しらすみくじ、すっつ神社の頒布を始めました。宮司二人は、共にアイデアを生かした行事の開催や縁起物作りに積極的で、今回は両神社に加え、仲間も増やしてご当地みくじを普及させようと意気投合。三重県のメーカーに発注して1本500円で頒布するルールで、他の神社にも参加を呼びかけ始めました。ワインみくじは仁木町特産のワインにちなみ、漢字の和を赤色の版で押したようなラベルを貼ったプラスチック瓶の側面に穴を開け、おみくじを刺しています。柿しらすみくじは紙製の張り子で、スッツの海の幸をデザイン。裏面に群れるしらすの目は喜怒哀楽を表現し、表面に描かれた2匹は縁結びを、おみくじの名称には、神様のお告げを描き知らすとの意味を込めました。二人は、おみくじは神様からのアドバイス。何度引いても言葉の中に響くものがあると思う。一年の後半が始まる7月は夏詣をして、すがすがしい気持ちになってほしいと PR します。道内神社のオリジナルおみくじとしては、ニシン月歩みくじ、ニシン、小樽住吉神社や、たらふくみくじ、たら、岩内神社などの、蝦夷みくじもあります。次は、共和町です。地元飲食店が販売する焼き鳥やビールなどを楽しむイベント、今日は、飲まないと、が、町障害学習センター北側駐車場で開かれ、多くの人で賑わいました。共和町商工会青年部の主催で26日に行われたものです。会場では、ビールやフライドポテトを買った後に、家族や仲間でテーブルを囲む姿があちこちで見られました。共和町の前身となる、山村合併70周年を記念し、共和米などが当たる抽選会や、地元の豊年太鼓保存会、スイカの演奏、くっちゃんマックスキッズのダンスも会場を盛り上げました。次です。岩内からです。ビールの原料となる野生ホップが発見された岩内町の歴史を PR しようと、岩内札幌ビール会は27日、岩内地方文化センターで岩内札幌ビール祭りを開催しました。会場には、この会の会員や町民らおよそ150人が訪れて、あちこちでジョッキを傾け、20リットル入りの樽8個が空になりました。この会の佐々木会長は、札幌ビールの前身、開拓市博酒醸造所の建設に関わった村橋久成や、茅沼炭鉱の創世記を作った、一時末政を輩出した鹿児島県との交流イベントを企画したいと話しました。次は黒松内からです。黒松町内での交通事故死ゼロが6日に連続1000日を達成し、北海道交通安全推進委員会は29日、町交通安全推進協議会会長の鎌田町長に表彰状を送りました。町役場で行われた贈呈式で、尻部市総合振興局の上坂暮らし子育て担当部長から表彰状を受け取った鎌田町長は、町内を通過する車両の事故が多いので、地元の努力だけでは難しい面もあるが、町民や関係団体の協力をいただいて記録を伸ばしていきたいと述べました。次はニセコです。任期満了に伴う9月9日告示、9月14日投開票の町長選に、マーケティング会社経営の田中健人氏33歳が立候補する意向を明らかにしました。 田中氏は町内で進む環境配慮型街区ニセコ未来の開発に携わった経験から、住民と対話を重ねながら街づくりに取り組みたいと意欲を示しました。田中氏は札幌市出身で、ニセコ未来事業を行うニセコ町取締役、現在は退任として、ニセコ町におよそ8年在住、開発を通じて町の将来を考えてきたとして、全国の先駆けとなった町の町づくり基本条例の理念である住民参加と情報公開を進め、対話を重ねる調整を推進するとしました。また、子ども真ん中のニセコを掲げ、子どもらが年間を通じて遊べる場を整備する考えを示しました。経済人脈も豊富だとして、交通や医療、福祉などで官民連携を進め、町の課題解決に当たると述べ、ニセコの魅力向上に努めるとしました。町長選をめぐっては、4期16年務める片山町長72歳が5選不出馬を表明。田中氏は片山氏後継候補であることを否定した上で、政策的な思いは引き継ぎつつ、変えるべきは変え、是々非々で判断したいと強調しました。次もニセコです。ニセコ町議会は前原町議45歳の議会での言動が町議会のハラスメントの防止に関する行動指針に基づくパワーハラスメントなどにあたると認定し、文書で厳重注意したと明らかにしました。6月19日の定例町議会一般質問で、片山町長や町職員に対して、論拠を欠いて誹謗中傷し、精神的な苦痛を与えた行為が、モラルハラスメントとパワーハラスメントに該当するとしました。町議会は前原氏の主張を聞き、15、16日の全員協議会で対応を検討、22日に青葉議長が厳重注意しました。前原氏は29日、北海道新聞の取材に対し、町などの姿勢を正そうとしただけで、ハラスメントの意図はないと反論しました。前原氏をめぐっては22日に辞職勧告決議が可決されています。次はくっちゃんです。くっちゃん神社例大祭のみこし渡御が28日29日の両日行われました。みこし文化を継承しようと、4月に結成された団体みこし会ふもとのメンバーらがおいさ、おいさと威勢の良い掛け声を出しながら、町内合わせて24キロを練り歩きました。これまで支えてきたくっちゃん青年会議所の会員減少を受け、結成されたみこし会は30代から40代の13人。今年のみこし渡御は両者合同で行われ、みこし会のメンバーは揃いの反転を着て、準備やみこしの先導役を担いました。波方会長は、羊蹄山麓での暮らしと伝統を守るため、今後も活動を続けたいと話しました。みこし渡御では、町無形民俗文化財の赤坂やっこに扮した子どもら総勢およそ200人が行列を作って歩き、沿道の町民らが拍手と歓声を送りました。次です。島巻です。地元の海産物や夏野菜を販売し、子どもたちも楽しめるイベント、島巻夏祭りが26日、村内の道の駅、よってけ島巻で開かれ、買い物客らで賑わいました。道の駅が企画し、島巻商工会青年部が協力しました。午前9時から10時半には、ホッケなどの魚、トウキビやトマトなどの夏野菜を販売。特に朝どれの野菜が人気を集めました。午前11時から午後2時には焼きそばやラムネなどを販売し、多くの親子連れが集まりました。地元のソムリエが島巻さんの海産物と合うワインを紹介するコーナーも好評でした。ヒグマ出没情報。泊村、 29日午前0時20分ごろ、泊村照吉の兜千畳敷付近で、通行人が熊2頭を目撃しました。現場は一般住宅からおよそ500メートル離れています。次は人のコーナーです。小樽発。小樽グランベルホテルの支配人、石本圭吾さん30歳。通販大手ベルーナが、小樽運河そばの小樽市境町に18日開業した、小樽グランベホテルの支配人。北海道有数の観光地のホテル運営を任され、やりがいと責任を感じる。埼玉県出身、2017年に、ベルーナ、子会社のグランベルホテルに入社。札幌市東区に3月にオープンした系列ホテルへの転勤に伴い、初めて道内を訪れた。小樽グランベルホテルは開業直後の3連休、客室159室のおよそ9割が埋まる盛況ぶり。お客様との出会いを大切に、接客サービスに磨きをかけたい。小樽グランベルホテルの支配人、石本圭吾さん、人のコーナーでした。これで小樽しりべし番を終わります。